江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都。2022年11月の放送になります。毎月1回でございますが、マンスリーで放送させていただいております。江口勝のキョンキョン京都。本日は名古屋からいつも収録してましたが、今日は京都三条ラジオカフェさんのカフェライトスタジオの方に、これ久しぶりに来ましたですね。いつ以来なんだろう。で、ずっと考えてたんですけど、2年半ぶりぐらいですね。こちらの方で今日は収録という形で、まあ、放送はねいつもと何も変わらない、聞いてる方はほとんど変わらないと思いますが、今日はね本当にこう京都の街に来るとですね、いろいろとこうね回ってくるんですけど、少しこう様変わりしたなっていうのを思ったりするのは、やはりこう観光客の方が増えてきてるなっていうのをこう感じますね。僕は名古屋に住んでおりますんで、京都やたまに来てたなんかするんですが、ね、京都の方の街並み、この新型コロナの影響があった関係でね、やっぱりこう自粛モードがあったもんですから、僕もね名古屋の方でずっと収録させていただきまして、京都の方へは、ね、こう収録ができなかった状態だったんですけど、今こうタイミング的には来てもいいのかなというような感じでございましてですね、久しぶりにこうお伺いさせていただきました。今日ねスタジオ入る前はですね、この本能寺にちょっと立ち寄らせていただきましたですね。これ日課だったんですよ、ここへ来る時はですね。だけど本当に2年半ぶりにこう本能寺にこうお伺いさせていただいたんですが、あのスロープの階段がなかったですね。これ前あったと思うんですよね、あのバリアフリーとかね、の関係だと思うんですけどね、あったんですが、今日はなかったので、ね、外してしまったのかななんてこともちょっと感じたりなんかしたんですけどね。まあそんなことでございますが、ノクタンセカンドね、今秋のツアー中でございます。2022年は春のツアーがあって、夏のライブがあって、今秋のツアーということでね、スケジュールが、いやもう先週がちょっと名古屋の方でライブがありまして、この秋のツアー11本かなあるんですけど、ちょっと中盤が終わった状態でございましてですね、まあその傍らですね、京都の方へ来ておしゃべりさせていただいておりますが、いやもう来週は長野県の松本、それからね、その後新潟県の上越という形で11月まだ2本ございます。この北信越のツアーというのが非常に僕の中ではこう楽しみだったりかするわけですけどね、まあ、この話はちょっとまた後でもねしようかななんてことを思ったりするわけなんですが、いやもう京都この11月になりますとね、こう紅葉の季節ということで、例年でございますけどね、観光客が非常に多い時期だったりなんかしますよね。まあ、もちろん僕もこうね毎年のようにこう11月にはね京都の方にお伺いさせていただいて、まあ紅葉を見させていただくっていうのは少しこう楽しみだったりなんかしますけどね。智積院とか智積院とかね、あの三十三間堂周辺のね七条通りのところをずっと歩いたりすると非常にこうね、まあ散歩がてら歩くといいなというのもありますけど、まあ、先日もちょっとねお伺いさせていただいたんですが、まあ、少し時期的には早かったんですけどね、10月の29日に京都の、二条にありますね、二条城かなありますアフタービートさんで、春のツアーのライブがありましたもんですから、あちらの方でこうライブをやらせていただいたんですけど、まあ、その翌日に京都の市内をちょっとね、回らせていただいて、久しぶりですね金閣寺、これねまあ地元の方は何とも分かりませんけど、僕は名古屋に住んでおりますんで、そんなメタにね、お伺いすることはできないっていうか、見ることはできないんで、ちょっとタイミング的にどうなのかなと思いましたですけど、今回ね、行かせていただきました。ね、世界遺産でございます、ね。やっぱりこう、なんか思い出すことってなんだろうなと思ったりするんですけど、やはりこう、小学校の時ね、僕は修学旅行でやっぱり京都、奈良っていうのは来ました。この時のやっぱり思い出がやっぱり少し、ね、思い出すことがありますね。やっぱり入り口入ってすぐ池の前っていうのかな、あそこで集合写真撮ったっていうイメージが、ね、記憶があったりなんかして、ね、そこの場所に立つとね、あの頃小さかった自分が江口勝少年がですね、まあ、56歳になってですね、まだこういう形でラジオという形で京都へお伺いさせていただけるというのはね、非常にありがたいなっていうのをね思ったりしますよね。これね、ぐるっとこう回らせていただいてね、その後まあ金閣寺をこう後にして、今宮神社の方に行きまして、まあ今宮神社といえば、まあ、京都の方は多分分かると思いますけど、はいね、炙り餅、京都といえば僕は炙り餅だとそうこれは言っております。いろんなこうお土産があったり、いろんな食べ物があったりなんかすると思うんですけど、なんかあそこのこうね、なんだろうね、神社よりもあっちがメインになっちゃってるのかなって自分の中で思ったりするんですけどね。だけどこう揺らしていただくとね、あの時もそうなんですよ、日曜日だったんでね、 非常にこう長蛇の列が並んでいまして、まあ、その人にちょっとねどっち空いてるかなと思って座らせてで、並ばせていただいてですね、ちょっとしばらく待ちましてでね案内していただいてっていう形でね、お茶をいただきまして、まあ、一人前ですよ。5本ですからあっという間に食べれちゃうなって感じがしますけど、ね、一話館と飾り屋さん2軒あるんだよね、結構有名だと思いますけどね、だけどやっぱりこうやっぱりインスタとかね、ツイッターとかそういったものを写真撮影してあげてる方が非常に多いのかなと思ったりしますよね、だけど僕もあのね座らせていただいて少しこうねゆっくりこういろいろ考え事しながらですね本当に、食べさせていただきまして、やっぱりここね京都へ来るとなんかこう食べたくなるような味だったりかしますよね。なんかお持ち帰りができるってことですけどね、お土産屋さんではあんまり売ってないもんね、売ってないのかな、あれは多分売ってないと思いますね。だからそういったものをこう食べることができるっていうのはね、やっぱりこう足を運んでですね、まあ、お願い事をしてですねそれから食べるものを食べてという形だったかしますね、はい、でそれから銀閣寺の方に行きまして、まあね、僕銀閣寺っていうのはこれ2回目か3回目だと思いますね、行くのがあまり行ったことがないんですけど、やっぱ銀閣行ったら銀閣も行かなきゃいけないかなという感じで立ち寄らせていただきましたですけど、あのね特徴的なものは何かというとで、やっぱり僕はあの名古屋に住んでる、ね、住んでますから、やっぱりこう京都の街並みのこのお寺神社の風景っていうのはやっぱり、すごくこう興味があるというか、ね、名古屋にやっぱりない風景だったりしますんでね、入り口のところは、ね、参道になってるのかな、ね、だったりしますよね。で皆さんあそこからねこう哲学の道っていうね、まあ、入り口があったりかして、そちらとまたちょっと違う方向の道にね、正面側の道をちょっと歩かせていただくと非常にねこうお土産屋さんとかね食べ物屋さんとかそういったものがこうあったりかしてね、そこをずっと歩いていったりかして、で、まあ、銀閣寺ずっと回らせていただくと、見学させていただいて、まあ、帰りに少しだけ立ち寄ったりなんかするんですけど、前回も立ち寄ったんですけど、おにぎり屋さんがですね、実は今日なんか食べ物の話ばっかりが多いなと思ったりするんですが、ねえ、ふみやさんっていうねおにぎり屋さんがあったりなんかして、まあ、何気にこう前回立ち寄った時に立ち寄らせていただいたんですけど、非常にこれ美味しくてですね、非常にこうなんか自分の中でも印象が残ってて、でなんか今回もあの銀閣寺行ったら必ず食べたいなっていうのがあってですね、食べさせていただきましてですね、なんかこう焼きおにぎりとなんだっけね肉味噌だったかな、2種類食べさせていただいてね、なんかこう2種類でも味が違うんですよ。何が違うってやっぱりおにぎりってさ焼くとさなんかこう味が感じが違うよね、ね、なんかそういったものをこう、ね、味わえるっていうのはなんかこう焼きたてのものを食べれるっていうのはなんか美味しいなって思ったりしてね、ちょっとね食べさせていただいて、はい、ノンアルコールビールで僕は車で移動してたので、ね、やっぱりこうアルコールが飲めないので、ちょっとねたしなむぐらいだったですけど、ね、そんな感じで簡単に食事をさせていただきましたですね。なんかこうこの秋ね、もう本当に京都の方へまだ計画をされている方、旅行されようかな、ね、しようかなっていう方、もちろんこう京都に住んでる方だとね、こうね毎年のことだよと、毎年のことだよと思ったりかするとは思うんですけど、まあその中でもこうね、一つこのコースとして、まあ半日ぐらいのコースだと思いますけど、金閣寺行って、今宮神社行って、ね、銀閣寺、ちょっと遠いですけどね、東側とか、ね、西側から東側かに少しこう距離は離れていったりかするんですが、ね、行ってみるといいのかなってことを思ったりしますよね。はい、まあ、そんなことで、まあ、名古屋から、ね、京都へ来ると少しこういった、ね、観光地といいますか、ね、お寺神社回るのも僕の中では楽しみだし、でもちろん、ね、京都の食事っていうのかな、そういったものをこうたしなむこと、ね、食べることっていうのもすごくこう楽しみだったかして、まあ、いろんなお店もね、なんかこう知り合いになってきてまして、知り合いっていうのが常連っぽくなってきてるんで、行くと毎度っていう形で喋られたりなんかするとかが多かったりしてね、でまあ、いろんなたわいもない話をさせていただくんですけど、いつもこのラジオやってますよなんて話をさせていただくんですよ。はい、まあ、先日も祇園の方で、ね、いつも行くようなバーがありましてですね、立ち寄らせていただくと、ね、2回しか行ってないんだけど、もう常連のような顔つきでですねなんかよっぽどこれ印象あるのかなと思うんですけど、前来てみましたねって言うので、はい、そうですって話をさせていただくんですけどね、そんな話になったりかして、非常に、印象が強いのかな、ね、なんかそんなこういったね、ことを思ったなんかしますよね。まあそんなことでございますが、ね、京都の話 でございます。なんだかんだ言いまして、こう11月ですね、来月12月ね、2022年、令和4年も、あと、残すとこ1ヶ月半ぐらいかな、になっていくんですよね、これね。 なんかあっという間にこう秋が迎えるで、秋を迎えるとですね、こう月日が流れるのが非常に早いなということもこう感じたりなんかしますよね。はい、まあ、そんなことで番組初頭にもちょっとお話しさせていただきましたですけど、ノクタンセカンド、ね、正統派ヘビーメタルバンド、ね、オリジナルのバンドでございますが、ね、僕、ね、ベーシストの江口勝マーフィーがですね、ツアーをやっております。この後の予定がですね、11月の19日土曜日長野県の松本アレックス、11月の26日土曜日新潟県上越アース、それから12月3日土曜日東京新宿フリーク、それから12月17日土曜日、横浜新横浜にありますリット、こちらが2022年のツアーファイナルという形でございます。ね、関西地方がなかったなんかするんですが、来年年明けね、1月29日日曜日からね、神奈川県の川崎でライブがございます。こちらからまた来年2023年もスタートしていくわけでございます。2月の18日土曜日横浜、ね、リット、3月5日日曜日埼玉県北浦和にあります、エアーズ、こちらは埼玉は初めてかな僕が行くのはね。非常にこう北関東にちょっと入り口になってしまうようなね、埼玉県でございますけど、非常にこうね新しい会場でやるのは非常に楽しみだったりしますよね。はい、で3月の12日日曜日大阪梅田ゼーラ、ね、こちらの方が、まあ、関西としては最短のライブの予定だったりしますんで、まあ、京都から少し距離はありますが、まあ、ぜひとも、よろしければ、ね、梅田のね、ゼーラの方へ3月の12日日曜日でございますけど、まあ、夕方ですね、もしよろしければ足を運んでいただいて、まあ、どんなライブをやってるんだと、まあ、興味があればですね見ていただくのも面白いのかなと思ったりしますね。はい、まあ、実は京都の話っていうのはね、ちらほら上がっておりまして、ね、いつぐらいにこう予定を組もうかななんてことも考えてたりするんですけど、何せこう月に2本も3本もライブやって移動ばっかりしてるとですね、非常にこう僕本業の仕事がございますんでなかなかですね、このスケジュール組むのは結構大変だったりしますからね。ですから、スケジュールをこうね詰め込みしすぎないようにっていう、こうね頼まれると断れないっていう嫌なタイプ嫌なタイプじゃないな、そういうタイプなので、ね、ですからね、こちらの方もこうやらなきゃいけないと、仕事もやらなきゃいけない、ライブもやらなきゃいけない、ね、もちろんこう舞鶴、ね、京都北の、ね、海の京都といわれる舞鶴の方でもあの、ね、ライブをやらなきゃいけないかなとか、ね、たまに行ってるんですよ、舞鶴の方も、ね、何やってるかって、まあ、観光でぐるぐる回ったりなんかしてね、今度も引き上げ記念館かな行かせていただいて、ね、立ち寄らせていただいたんですけど、やはりこうねいろんなこうなんていうの歴史といいますか戦争のこうね、状況をこう説明してもらえる資料があるとこですからね、まあ、見学させていただいて、なんかこう言葉が出てこなかったっていうね、なんかこう今の時代ではあまり考えられないようなね、生活暮らしがあったということをねこう再認識して、僕は戦争を知らないのですからね、だからそういったものをこうね、まあ、親父おふくろ世代からこう聞いた話をなんかこう資料を見ながら感じたりなんかしましたですね。なんかそういったこともなんかこうね舞鶴っていう町は、ね、感じることができるっていうのもありますね。はい、でこれから冬になっていくとね、非常に雪が降ったり寒くなったり、北の方、北日本、日本海側の方は大変だなと思ったりするんですけどね、そんなことも少し、考える、ね、今日この頃だったりしますね。はい、まあ、そんなことでございますが、ね、本当にあの来月も来れたら、来れたらっていうか、聞いてる人は分からないと思うんですけど、来れたら京都のこの三条ラジオカフェさんのスタジオへ来てですね、収録させていただいて、またいろんな方とこうお話しさせていただいてですね、なんか一応元気でやってるということだけは伝えていきたいなと思ったかしております。はい、また来月12月ですけど、お出ししたいなと思います。お相手は江口勝マーフィーでした。